まずは豊中市の田中さんです。
はい、行きましょう。
田中さん、実はあの2週前にいただいてたんですけど、すでに収録が終わっておりまして、はい、ちょっと遅くなりまして、ご紹介が富山県旅行記。
ああ、これね、
はい、
ありました。
では参りましょうか。
富山県、はい、どんな旅行しはったのか。
はい、バンバさん、てっぺさん、こんにちは。豊中市の田中です。
毎度です。
Windows 7のパソコンが今でも使えるとは大変驚きです。使っております。はい、あれもできますよ。
はい、
何でしたっけ、あの今急にど忘れしました。あのオンラインで会議するやつ。
ああ、なるほど。
何でしたっけ、あれ。今急にど忘れしました。アナもできるんで、いい
はい、はい、これもタカさんもね、詳しい情報を教えてくれはって。そうですね、よかったですね。
はい、ウイルス感染などの危険はないのでしょうか。そうですね、まあ、あれも難しいですね。ウイルスって、ウイルスソフトが実はウイルスなんじゃないかっていう説もありますし、ウイルスソフトというのはウイルスを阻止するソフトがウイルスソフトじゃないかっていう話もありますし、予防注射で
病気になるやつですよね。
そうですね、で、あと、じゃあウイルスにかかった人どんだけいるんやっていう話もありますし、まあ、結局は確率論なんかもしれないですよね。僕はちなみに、まあ、多分かかったことないと思います。かかってたとしても気づいてないというか、
あ、まあまあ、それはあったらかかったならんかもわからないね。
そうですね、はい、じゃあ田中さんのお便り戻ります。私はだいぶ前にコンピューターウイルスに痛い目に遭っているので、
あ、それはね、
ウイルス対策はすごく慎重にやってます。
あ、なんと、はい、
亡くなった父が元気だった頃の話なので20年ぐらい前のことですが、父が仕事で使っていたパソコンがウイルスにやられて全く使えなくなったことがあるのです。OS は多分 Windows XP だったと思います。
はい、
ある日電源を入れたらデスクトップ画面も開かず、どのキーを押しても全く何もできなくなったのです。ウイルス対策ソフトも入れていましたが全くダメでした。専門の修理業者に来てもらいましたが、ハードディスクの中まで完全にやられているからデータ復旧もできないと言われました。それ大変やな。このような痛い経験をしているから私はコンピューターウイルスには慎重な対策をしているのです。
なるほど、よくわかります。
まあね、
こんなことに遭うとね、
どうなんでしょうかね。これは難しいですね、その判断は。
そうですね、
実際コンピューターウイルスの本当にせいやったんだっていうとこまでやっぱり考えた方が、
あ、そこまでね、お父さんは
言われてあるけどもね、いいかもしれないですね。
まあ、これは
ただこれも結局田中さん自身の話じゃないんで、田中さん自身はおそらくコンピューターウイルスの被害に多分遭われたことはないと思うんですよね。だから多分そのあたりはね、あのそのお父さんと田中さんの、多分ネットリテラシーの違いかなという感じはします。まあ、端的に言うと、そのクリックすべきないでないところの違いが分かる分からないとか、もしくは何かトラブルに陥った時の対処法が分かっている分かってないとかっていう、別にこれはお父さんをバカにする意味ではなく、あの、まあ、それ理性的に考えると、そういうところがあったのかな。だから、まあ、個人的な僕の観測ですけど、田中さんは多分ウイルスソフトはいらないんじゃないかなと思います。要はウイルスソフトがなくても対処できる、多分田中さんはネットリテラシーをお持ちやと僕は思ってるんで、はいはい、まあ、僕自身もそうなんですけど、だからこそ、まあ、ウイルスソフトは入れてないっていう部分もあるんですよ。というか昔ウイルスバスターとかね、そんなんを使ったことがあるんですけど、全然あかんかったんで、そっからもう僕はコンピューターに関してはもうウイルスソフトは入れてない。
なるほど。
あの Windows 自体の OS 自体にもそういう機能が備わってるっていうことも聞いたことあるんですよ ね、 ね、ウイルスに対する対応できる力を。それやったらなんでわざわざ社外品の、しかもパソコンの性能を落とすようなものを入れないとダメなんだっていうのが、まあ、僕は20年ぐらい前に思ったことですよね。はい、まあ、まあ、ここはもう個人の選択ですが、まあ、僕はいらないと思います。
はい、まあ、これはもうしゃあないね。
そうですね、
どっちかですね。
はい、
はい、
話は変わります。
はい、もう変えましょう。
なかなか書くのが遅くなってしまって、7月下旬に行った長野県から富山県への旅行の3日目です。
いいとこ行かれました。
あ、写真送ってくれてたんですね。ごめんなさい、写真ないかなと思ってたんですけど、これどうなんやろ、これいけんのかな、まあ、
田中さんやから写真は
そうですね、
あるべきやし、あるはずですね。
ちょっと待ってくださいね、はい、田中さんこれちょっとごめんなさい、パスワードあるんで、
はい、
今ちょっとあのパソコン、しかも Windows7 を使って、
はい、
田中さんが送っていただいたあのアップローダーのリンクから、ああごめんなさい、田中さんもう保存期間終わってました、
は
い、すいません、
まあ謝りましょう、ごめんなさい、
ね、はい、ごめんなさい、はい、これ多分ね1週間ぐらいなんですよ、
なるほど、
このアップローダーは保存期間が、は
い
は
い、なるほど。
なんで田中さん、せっかく写真送っていただいたんですけど、ちょっと写真なしで、
はい、
映像なしで読ませていただきます。
いきましょう、はい、
3日目の朝は、
うん、
長野駅から、
うん、
北陸新幹線に乗ります。
ああ、はいはいはいはい。
降りた駅は、
うん、
黒部宇奈月温泉駅。
なるほど、はい、
黒部宇奈月温泉駅。
そういう駅あるね、はい、
ここで富山地方鉄道に乗り換えます。
う
ん、
地鉄いうやつですね。
ここから富山地方鉄道の終点宇奈月温泉駅まで乗るのですが、
はいはい、
列車本数が少ない上に、
うん、
乗り換え時間もうまく合ってないので結構時間がかかりました。
はい、
宇奈月温泉まで行けば、
うん、
皆さん予想がつくと思いますが、
うん、
黒部渓谷鉄道のトロッコ列車に乗ります。
はいはい、
黒部渓谷鉄道には子供の頃に乗ったことがありますが、
はい、
もうほとんど記憶には残っていないので、
うんうん、
初めて乗ったような感じです。
うん、
この日は天気が良かったので窓のない普通のトロッコ列車に乗れば良かったのですが、
あ、
私は椎間板ヘルニアで腰を痛めていて、
はい、
背もたれのないトロッコ列車の座席に、うん、長時間座るのは辛いと思われたので、
はい、
指定席料金を払って、
払って、はい、
窓のある列車に乗りました。
はい、
ここであの写真の1と2が
あったんですね。
はい
はい、
あります。
まあ、省略です、
はい
はい。ごめんなさい。
黒部渓谷鉄道は通常、宇奈月温泉から、これなんて読むんや。なんとか駅。
ああ、なんとか、欅平ちゃうか。
ああ、欅平駅までの運行ですが、これ、欅っておもろい字書くねんな。
まあ、
気変に、なんか、あげるみたいな字、選挙の今日みたいな、昔の字みたいな。
うん、多分そうやと思う。
はい。欅平駅までの運行ですが、2024年に起きた、能登半島地震の影響で、
はい、
途中の鉄橋が被害を受けてしまい、
うん、
欅平駅まで行けない状態になっています。
はい、
それで、現状では、途中の、猫又駅かな？
うん、多分そうやろうね。
で折り返す運行になっています。
はい、
猫又駅は、普段は一般旅客の乗り降りができる駅ではないのです。
あ、そうですか。はい、
だから、この臨時営業の間だけ、とりあえずの広場や階段を作って、折り返しまでの間、旅客が滞在できるようになっています。
はい、
もしかしたら、ちょっとね、写真3、4送ってくれてるんですが、見れないんですが、屋根すらも、
ひょっとしたらね、
ないかもしれないですね。ちょっと話変わるんですけど、生駒ケーブルの霞ヶ丘駅っていう駅が、梅屋敷駅の、上にあるんですよね。
びっくりしましたね。
霞ヶ丘駅っていうのが。
あったんやろ
う
けど、知らんかったわ。
はい。駅も、ほぼお客さん降りないんで、
うん、
屋根もないですし、うん、確かね、改札機自身もないんですよね。うん、だから、通通なんですが、うん、まあ、猫又駅は、もっと多分、もっとお客さんが降りないというか、まあ、基本的に降りない、ね、駅みたいなんで、乗り降りがない駅みたいなんで、うん、ちょっと写真がちょっと見えないのが残念ですけど、はい。
はい、
これはしょうがないです。
はい、
黒部渓谷のダイナミックな眺めや、うん、大きな鉄橋を渡る場所など通常の鉄道では見れないような景色だったので、
はい、
それに関しては良かったです。
ああ、なるほど。はい、
はい、ここで写真56があります。
はい、
しかし黒部渓谷鉄道は山あいを走るので、
ああ
自然の風が入って涼しいだろうと思っていましたが、
はあ、
それは大きな間違いでした。山あいといっても標高300メートル程度なので、
なるほど、
真夏だと全然涼しくない。
ああ
冷房もついてないので蒸し暑かったです。
あ、そうでしたか。
まあ、さらにあの窓があったので、ね、余計やったかもしれないですね。まあ、
そうですね、
もっと気候のいいシーズンに行くべきでした。おそらく今頃は紅葉が綺麗で、その時は積み残しが出るぐらいの混雑だそうです。要はお客さんがその車両に乗れない、まあ、それが積み残しやと思うんですけど、
でしょうね。
そうでしょうね。今、うん、今、まあ、このお便りね、2週間前に送ってくれたんですけど、
う
んうん、今僕らこれ、11月、うん、まあ、これ6日の配信なんですけど、はいはい、今でもちょうどいいぐらいちゃうかな。もうちょっと遅いかな、紅葉は。
少なくとも生駒についてはちょっと早かったね。
まだでしたね。生駒はまだでしたね、うん、奈良県の。まあ、富山の黒部やから、だいぶ気候違いますから、うん、もう終わってるんかな、もしかしたら。う
ん、ちょっとわからんね、これ。
はい。はい、それと料金がめちゃ高かったです。
あ、そうですか。
大人2人、
ああ
子供1人、
ああ
往復8000円以上しました。
ああ、そうですか。
窓のない普通のトロッコ列車に乗ったとしても、
はい、
要はその指定座席買わんのってことですよね。窓のない普通のトロッコ列車に乗ったとしても約7000円します。
うん、そうですか。
今回の旅行にあたって、うん、鉄道の乗り換えの時刻だけはよく調べたのですが、
うん、あ、なるほど。
まさかトロッコ列車の料金がこんなに高いとは思ってもなかったので、
ちょっとした出費でしたね。
はい、お金のことは考えてなかったです。
なるほど。
最初から料金のことが分かっていれば別の場所に行っていたかもしれません。
そこまで思い詰めはったんですね、気の毒に。
なるほどね。まあ今はあの京阪電車ですら2025年の10月1日に料金改定しましたから、京阪が改定したんだったら、ね、やっぱり黒部渓谷鉄道も、
ね、
まあ、多分だいぶ高くなったんかなとなんとなく僕は予想しております。
なるほど、なるほど、
はい、もう一度富山地方鉄道に乗って、
はい、
新幹線との乗り換え駅、
はい、
黒部宇奈月温泉駅に向かいました。
そうかそう、はいはい、
富山地方鉄道の駅は私好みの古い木造駅舎が多く、
うんうんうん、
こういう駅舎を見る方がトロッコに乗るよりずっと楽しかったです。
なんじゃね、その辺はあまり反省しすぎで感じはしますけど、
はい、もう一回言いましょうか、はい、こういう駅舎を見る方がトロッコに乗るよりずっと楽しかったです。
なるほど。
写真789、
はい、すいません。
はい、黒部宇奈月温泉駅からは新幹線で敦賀まで行き、行き、
ああ、それもそこでまた、
はい、さらにサンダーバードに乗って大阪まで帰ってきました。
なかなかいい旅でしたけども、ちょっとまあ一つだけ予想外のことがあって、
そうですね、まず暑かった、
2つあったんか、それと料金がね、 ね、
そして
めちゃ高、
そうですね、運賃が、まあ、想像以上より高かった、あとは時刻がちょっと読めないというか、
あ、それもね、
まあ、あの接続があんま良くないっていうこと、うん、
まあ、
あの話変わるけど、
うん、
あの生駒は良かったな、接続、
あ、まあ、良かったな、ただめちゃくちゃ人多かったな、あれ
多かったな、
もう外国の方が、
うん、いや日本人も多かったよ、外国人も多かったし日本人も多かったし、あの、まあ、近鉄の生駒駅からちょっと歩いたところに、うん、あの鳥居前駅があって、うん、そこから生駒ケーブルに乗るんですけど、うん、あの近鉄と生駒ケーブル、まあ、両方とも近鉄は近鉄なんですけど、
う
ん、
あ、ね、
乗り継ぎは良かったですね、
うん、僕なんかまあね、まあ、こういう性格だから、あの猫の格好のね、面白いっていうかちょっとちゃらけたみたいな電車やったん、あれね、
宝山寺線のミケですね、ミケ号、
うん、まああれもええかいな思ったけども、
うん、
しかしうちのお客さん見てたら、
うん、
みんな本当喜んではったからね、
うんうんうん、
やっぱああいうことは必要なんやなと思ったわね。
そうですね、
僕なんかまあこういう性格やから普通の電車でもええんちゃうか、ここまで派手にすることはない思ったんですけど、
はいはいはい、
ちょっとその辺のところでね、
はい、
人を見る目が僕もなかったなと思ってます。あんな喜ばれると思わなかった。
あの、まあ、ちょっとごめんなさい、奈良に飛んでるんですが、生駒ケーブルの、うん、あのミケ号ブルー号に関しては、あれ 西暦2000年に導入した、うんうんうん、まあ、心臓車両。
ああ、
でさらに言うと、あの三条線 の、 あのドレミ号とか、
ああ、そうそう、
あの メルヘン号っていうんですか、うん、あれも同じ2000年に導入して、うんうんうん、であの辺りから、うん、あの生駒三条遊園地の経営が一旦沈むんですけど、また回復して、で2024年度に関しては一応目標ですけど、はい、生駒三条遊園地の入園者数年40万人
を、あ、そういったね、
目標にしてて、1999年ぐらいが一番ピークで、67万人ぐらいが利用したんですけど、2014年か15年には確かね20万人切ったんですよ。
来たね、
切ったんですよ。それでまあその前後にあのミケ号ブル号とかを導入したりとか、あとはあのお客さんの対象を若者から家族連れにしたっていう、そういう、あと遊具も変えたんですよ。ガラッと変えた。遊具のあの絶叫マシンをなくしたんですよね。で今はお子さんとか家族連れが楽しめる、まあ緩いやつになった。そのおかげで、まあ、2024年度、まさに今が2024年度なんですけど、どうで言うとね、まあ、今2025年度か。
5年度。
はい。まあ、40万人ぐらいを目指してる、24年度はっていうことをやったそうです。はい。まあ、黒部渓谷鉄道がね、どういうことをやってるか知らないですけど、まあ、奈良県の生駒に関しては、すごい成功してるな
ってことですね。ねえ。ああいう本当、おちゃらけっていうか、あんなんがやっぱ本当意味があんやなってことがね。
だから、それこそ、ね、トロッコ列車も、もしかしたら意味があるんかもしれないですよね。ただ、玄人としては、正直何や思んないなみたいなとこはあるでしょうね。
まあまあそれはまあ人の感覚やからね。
そうですね、
はいはい、了解しました、
はい、田中さんまだあるんですよ。
おいごめんごめん、
これやったらただの今、まあ、ただのでもいいんですよ。
ちょっとレポート
です、はい、あの長野富山レポートなんですけど、ここでちょっと田中さん視点が入れてくれてますね。ここで新幹線の構材について述べさせていただきたいと思います。
いいですね、はい、
来ましょう。まあ、あのいいとこ悪いとこみたいなやつですね、
はいはい、
東京から離れた地方都市では新幹線がやってくることを熱望しており、
うん、
実際に新幹線の線路がつながれば大喜びしています、うんうんうん、しかし新幹線がやってきても発展するのは新幹線の駅があるところだけで、
はいはいはい、
それ以外の町では全く関係ないです、
うん、
富山の場合、うん、富山駅周辺はすごく発展していますが、それ以外の場所では、
うん、
先ほど見ていただいた富山地方鉄道の駅のように錆びれたままになっています。
あーね
ー、要するに県内での格差が広がっているだけなのですまた東京への時間的距離が縮まったと大喜びしている人がおられますが、
うん、
新幹線にしょっちゅう乗るのは全国を飛び回るビジネスマンぐらいなもので普通の人にとっては新幹線に乗るのは年に1回あるかどうかでしょう、
うんうん、
新幹線がやってくるのが本当に豊かさをもたらすのかどうか考え直すべきではないでしょうか、
うんうん
ね、うん、それに国鉄が JR になって以来にできた比較的新しい新幹線は整備新幹線と言って、
うん、
国や自治体の税金で作られています、
うん、
税金で作った線路を JR に貸しているのですが、
うん、
JR は30年間線路使用料を支払っています、
うん、
30年分支払っても建設費より安い金額に設定されています。31年目以降どうするのかはまだ決まっていません。つまり税金で新幹線を全国に作っていっているのです。現在新幹線を敦賀から小浜を通り京都の地下を通って新大阪まで作ることを計画されていますが、このルートだと建設費は5兆円かかるのではと言われています。税金が上がることには大抵の国民が反対します、
うん、
しかし5兆円の税金を使って新幹線を作ることがいいのかどうか、
うん、
もっと多くの国民が考えるべきだと思います、うん、ということです、
まあね、うん、深い問題ですね。
すごいよくわかります田中さんのおっしゃってることは、うん、あの田中さんの話と関係あるかどうかわからないですけど、あの外国人宿泊者数っていうのがデータで出てるらしいんですよね。要は何万人外国人がその都道府県に宿泊したか、
うん、
とそれを年間の数で、
うん、
まあ、そのランキングすべきことかどうか置いといて、うん、そういうランキングをまあどっかが出してるらしいんですよね。僕でちょっとそれを あの詳しくはどこのサイトか忘れたんですけど、うん、見たんですよね。そしたらまあ、
う
ん、当然東京はもうダントツで、
うん、そらそやろ。
でその次大阪、うん、で京都、うん、でまあ福岡みたいな感じで、うんうん、まあ、あの徐々にこう数が減っていくんですけど、あ、まあ、最下位は、うん、島根県、
あ、そう、うん、
で確か、島根鳥取、うん、それで福井なんですよね、
う
ん、
あ、そう、う
ん、でやっぱりあの新幹線の止まる駅はね上位なんですよ、うん、例えば石川県とか あとは長野県とか、うん、けどね石川県がさっき、まあ、田中さんのお便りの話とちょっと関係してるんですけど、石川県が美味しい思いをしてるんですが、その沿線の富山とか、うん、で福井とか、うん、新潟とか、うん、やっぱり全然ね、うん、外国人の宿泊数は少ないんですよ、うん、だから要は新幹線を通して地域が発展するって、まあ、田中さんのおっしゃってることをまたもう一回言うんですけど、そこの周りだけなんですよ、うん、あとはまあ、言うたら通過点になってしまう、うん、奈良もそうです、
うん、
奈良ってあんだけ歴史の豊富なとこで、うん、もう京都にも負けんぐらいの、うん、ね、いろいろ社寺仏閣もあるんですけど、あ、ね、あのその僕が見たランクではね、奈良こんな低いんっていうちょっと衝撃でした
ね、
うん、というのはやっぱり近鉄が便利すぎて、
うん、
まあ、例えば大阪に宿泊してなら日帰りとか、うん、京都に宿泊してなら日帰りっていう多分ことなんやろうなって、
25分程度でしたからね。
そうです、
こっちから、ここから梅田行くでも20分ぐらいかかるじゃないですか。
そうなんですよ、
千里からね。
そう、大阪難波から生駒駅まで20何分で生駒トンネル通って、
うん、
要はまあそういうことですよね。まあ、まあ近鉄が早すぎるからこそのもしかしたら奈良の宿泊客の少なさなんかもしれないですが、まあちょっと そことこの新幹線の問題はまた別なんですが、ただおっしゃってる、田中さんのおっしゃってる通り、あの一方的な見方での利益ばっかりを誘導してる感じはしますから、それはもう大阪万博もまさに僕から言わせるとそういうイベントやったんで、やっぱり反対意見の人とかその利益を享受できない人たちの意見もちゃんと救い取らんとダメですよね、うんうん、それが政治のやることなんですけど、政治家が堕落しすぎてるんで、
うん、堕落っていうかもうその感覚もないんちゃう、うん、
だからそれが堕落なんですよ、うんうん、ないということが、うんうん、要は自分の考え方と違う考え方があるっていうことを全く理解してないですよね、うんうん、はい、
そのまあ結果、まあ、これはちょっとまあ飛躍かもわからんけど、
はい、
今の熊騒動もその辺にあると思いますよ。
ああ、うん、そうですね、うん、熊騒動本当
に熊はね、やっぱ山の神さんが怒ってるんです、あれは。
ああ
、なんかほっときまくってね。
そうですね、あの整理も何もせんと、
うん、
草刈りもせんと、
そういう人に対する恩恵もなしに、
なしに
そういう人をどんどん切り取っていって、
そうですね、
あ、都会来て働け、都会来て働け言
う
て、
そうです、
山が荒れ放題になってね。
そういうことです、
まあ、この辺で一つその山の神と言われてた熊を使って、
そうです、
今のやつに一つ爆弾出したれということで、
けど結局それでね被害を被るのは、うん、まあ言うたら田舎の方なんですよ。要は東京とか大阪とか首都圏で政治をやってるアホな政治家は、うん、ぬくぬくと生きてる、うん、それが世の中の矛盾として出てくるってことですよね。
熊、まあ、も政治問題です、完全に。
なるほどね、
うん、まあまあそれは、まあ、ちょっとまた話が、はい、飛躍します。今週の FM 宣伝そんな話しますんで、よかったら聞いてください。
はい、
はい、で、まあ、ということでこれ宣伝になりました。行きましょう。パッと行きましょう。
はい、田中さんありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
次はね、上門さんです。
おお、待ってました。
上門さんもね、選手いただいたんですけど、はい、すいません、ちょっと
上門さん前大活躍しましたもんね、東京なで切りっていう
の。あれはすごかった
です。もうね、諸刃の剣でそこらかけまくったっていうね。
褒めてんのか、
あの行動力。
諸刃の剣って褒めてんの、
う
ん、それ。
いや、褒めてる、僕が褒めてるつもりです。
はい、
バンバンバンと終わるところ、切り離し、月光仮面みたいなもんですよ。
あ、はい、そういう意味では今日はその話をちょっと関係してるかもしれないですね。まあ、
いいんですよ。そんな人やった
ら。諸刃の剣、要は、まあ、矛盾ってことですよね。はいはい、矛と盾じゃないんですけど、ああ、そうですね、まあ、ちょっと違うかな。
はいはい、
バンバグの皆さん、各週講師お疲れ様です。
いや、ありがとうございます。
いつも元気に楽しい番組ありがとうございます。
ああ、そうやといいんですが、ありがとうございます。
気温30度のからの、急に20度を超えない気候になりましたが、おかわりはないでしょうか。
いや、寒いですね。
ちなみに今、うん、まあ、この上本さんのお便り ほぼ2週間前にいただいたんですけど、
ですね、はい、
今そのほぼ2週間後の僕ら今11月これ5日に収録してるんですけど、うんうん、水曜日、
はい、
室内気温 20.2 度、
あ、
まあ、そういう意味では、まあ、上本さんの お便りの内容とそんなに変わりないですよ ね, すねちょっとやっぱり寒いんで、はい、あの電気座布団をお尻に敷いたりとか、
です、ね、
であとは僕ですらも長袖着てる状態ですね、はいはいはい、さてスーパーマンのバンバさんは最近菓子パンに沼られておられるようで、
すみません、
ちょっと心配になりました。
あ、ごめんなさい、心配かけてますか、はい、
という私は、工学はかじりましたが、
はい、
まあ、学問ですね、はい、工学はかじりましたが医学や栄養に関してはど素人の立場からのまあ感想、
はい、ありがとうございます。まあそういうように聞けっていうことで言ってもらってあるんですね。そうします。
年、はい、を取ると油を分解する能力が落ちて、
はい、
体に油が溜まりやすくなり、
あ、
血管が詰まったりして病気になったりするというようなお話はどこかで聞いたことがあると思います。
はい、聞きます。はい、あ、
そこで気になるのが菓子パンです。
はいはい、ありがとう。
菓子パンにはどっさり植物油、
はい、
植物油が使われておりまして、
ね、はい、
原材料に書いてある、
うん、
マーガリンは植物油に水素を結合させて、
はい、
バターに似せて作られたもの。
あ、そういうもんですか、マーガリン
ってい
う
のは。はい、で悪玉コレステロールになるトランス脂肪酸が入っているらしいです。
はいはい、
ショートニングも、
はい、
植物油に水素を結合させて固形化したもの。
あ、
パッケージに牛の絵が書いてあっても、
はい、
ホイップクリームの主な原料は植物油で、
うん、なるほど、
牛乳成分をちょっと足して作られています。
あ、まあ、安上がりということもあって、
そうですね、
はい、
前回紹介されていた某社のぬまるという製品の原料にも使われておりまして、まずマーガリンとかショートニングのことだと思いますが、はいはい、
今ちょっとあの袋がないんですけどね。
そうですね、
うん、ものすごい重いパンやったんです、
はい、カロリーは457キロカロリーで、
うわ
ー、脂肪は 25.2 グラムと書いてありました、
はい、あ、そうですか、読んでません、はい、
これは異色同源を歌ってきた JOBGB が紹介するにはふさわしいものなのか、
いや、
一度よっちゃんのご意見も伺ってみたいところです。
わかりました、はい、
では今週も異色同源元気に更新楽しみにしております。
ありがとうございます。ありがとうございます。
ウエモンさんという、
はい、
ラジオネームウエモンです、
はい、
って書いてくれてます。
おー、それ言いました、はい、
はい
はいはい、
どうですか。
いやいや、もうね、あんまりにもそのなんかあの菓子パンのネーミングは面白くてね、
はい、
ネーミングでも惹かれてついつい食べてしまったりして ね、
なるほどね。
で次々菓子パンってすごいですね、新製品が、
うん、
どんどん出る、
うん、それ言われんでも知ってる、
各社新製品、
ね、けど俺は興味ないから可愛い。
ああ、そう、僕はまああのネーミングは面白いようやってるなというようなこともあって食べると意外とこれが美味しくてですね、
なるほど、
何部でも食べられることですけども、
うん、
確かにまあこう分析していただいて、
そうですね、
冷静になると調子に乗ったらあかんなということは分かりました。
あの、まあ、上本さんは菓子パンの話してくれてるんですけど、あのちょっと違う食材で言うと、
うん、
あのまあ、例えばクリームシチューってあるじゃないですか。
はい、
あとはカレ
ー
とか、
あー、インスタントもんですね、
インスタント、あ、というかあの、インスタント、スーパーに売ってる、はい、うん、まあ、いわゆるそのルーってやつですよね。あれを、まあ、お湯とかだしで溶いて、でそこに野菜とかお肉を入れて、でまあカレーとかクリームシチューとかにするんですけど、あれも油がすごくて、でそれなんでわかるかっていうと、そのデータじゃなくて、要は皿洗いしたらわかるんですよ。皿洗いした時の、あの食器とかお鍋にもうしつこくこびりつくあの油、
うん、
で、まあ、あの油を体に入れてると思うと、
うん、
ちょっとね、上本さんのおっしゃってることもね、うん、理解できる
かなと。いや、もう大いに理解できます
思うんですが、
うんう
ん、まあなんか食べてまいりますね、
うん、まあうまいんです。
そのうまさがどっから来てるかっていう、
うん、
要はほんまのバターであり、
うん、
ほんまのチーズであり、
うん、
ほんまのホイップクリームやったらいいんですけど、
うん、
バターもチーズもホイップクリームも、
うん、
ショートニング使ってたりとか、うん、あとは何でしたっけ、なんか言うてましたね、
うん、
マーガリン使ってたりとかっていうようなことですよね、う
ん
う
ん、僕はさ、そのマーガリンとかね、また牛乳製品に対するなんか妙な信仰みたいなものもあるなと思ってね。
あ、
うん、それもちょっと怖いな思って。
ああ、なるほどね、
うん、まあ、上野さん反抗するんちゃいますよ 観光はしませんけども、はいはい、油でなんでその植物油が悪くてですね、まあ動物性のものが、まあ、いいとは言うたらへんけども、はいはいはい、言うたるということに対して一言まあねちょっとした
反旗
はしません。もう本当の3分の1期ぐらいはですねちょこっと今言うてみたかったんですよね。
だからそれで言うとちょっと話まだ長なるんですけど、長なるんですけど、
俺はもう牛乳はあんまり好きじゃないから
あのちょオープニングでちょっとちらっと言いましたけど、僕あの子供が通ってる公立中学校 の、 あの、給食を食べるっていう体験会に参加して、
保護者が言ったよね、
はい、310円払って、うん、子供たちが普段食べてる給食を僕も体験させてもらったんですよね、うんうんうん、お昼ご飯に、うんうん、でその時一番僕が感じたのは、うんうん、まだ牛乳飲んでるんっていう、うん、
牛乳は
まだ牛乳強制的に飲まされるんっていうので、あ、語弊があるとダメなんですけど、強制的には飲まされないです。飲みたくない人は飲まなくていいですし、まあ、僕みたいに牛乳飲んだらお腹下す人間は、うん、あのもちろん今回も飲まなかったですけど、は
い、
ただ問題はですね、うん、問題は何が言いたいかっていうと、要は牛乳を入れてる意義っていうのがあのカルシウムなんですよ、うん、カルシウムを、まあ、体に吸収必要な栄養素として成長期の子供にはいるので、牛乳でカルシウムを補ってもらいたい。え、けどカルシウムって牛乳だけちゃうやんっていうのが僕の考え方ですね、うんうん、なんでデフォルト基本的に牛乳がそこの根底にあって、うん、でたまに魚とか別のもんを入れる、うん、え、けど給食って食育やんね、まあ、食育ってやっぱり食の歴史を、うんうん、まあ、後世に伝えるための大切な、まあ、機会やと思うんですけど、うんうん、それでなんで戦後に入ってきた牛乳を、うんうんうん、その必要な特に成長期の子供に必要なカルシウムを補う最もいい製品として給食に入れてるのって、え、それ40年経っても変わってないんやっていうのが僕は衝撃でしたね。
まあまあまあ、
ただこの議論すらされてない日本って、やっぱり後進国やねんなって、30年40年経っても変わってないな、下手したら戦争に負けた80年ぐらい前から何にも変わってないなっていうことは感じました ね、 ね、はい、
まあ、いろいろこれは考えがありますけど、まあ、あのとにかくあれですよね、過ぎたるは
及ばがたる
ということでね、あまりにそのなんか植物で行ってもいかんし、
そうです、ね、
まあ、僕は牛乳の方はまあ飲めないから行きませんけども、はい、まあ、牛乳由来のものが良いとは言えないし、
そう
植物由来のものが悪いとも言えない、そこらはまあ自分の、まあ、何っていうか理性というとオーバーです
か。だから食べてて体調良かったら、うん、あ、まあ、それでいいし、うん、まあね、それで体調悪なったら、うんうん、あ、じゃあちょっとマガにやめようかなとかしたらいいわけであって、うんうん、頭ごなしにこれはいいこれは悪いっていうのは、うんうん、まあどうやねんっていう話かなっていう、うん、
まあまあね、あの上本さんの言うてはる親切心には反抗はしてませんが、
そうそう、
まあ、それを、まあ、あの言われたことをちょっと気にしながらですね、うん、まあ、バターというかその
マガリン、
うん、この菓子パンにはちょっとね、いつ一歩ちょっと引いてみなあかん時期かいなと思います。
なるほど、なるほど、
ありがとうございます。
いいタイミングでしたね。
そうですよね。
あ、ちなみにあとよっちゃんにはごめんなさい、聞くの忘れまして、
まだこれよっちゃんまだ知らんからね、この
回答
とかね、
そうですね、
いっぺん聞いておきます。多分、まあ、はい、上本さんと同じ意見やと思います。
あ、ですよね、うん、はい、というわけで上本さんでございました。
ありがとうございました。
ジュエリー上島高さん、
あ、高さん待ってました、
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
いつもお世話になっております。
いや、こちらの方こそ。
早くも11月を迎えて寒暖差も大きいものですが、皆様お元気にお過ごしのことと存じます。さて、世の中ではいろいろな話題がありついていくのも疲れるのですが、あ、なんとか後ろから話題を追っかけているゆっくり人生です。その話題の一つの三愛アトラスは、水星なのか宇宙船なのかと話題になっています。
そうですか、すみません。
自ら軌道を変化させている、これ多分水星って読むんですよね。
あ、水星ですね、
はいはい、水星なのに太陽に近づいても熱による変化がないなど、NASA がその画像を公開しないことが、そんな噂につながっているようです。そうですか。
これちょっと僕知らんわ、この話題。
なんとなくですが、うん、何事もなく通り過ぎていく話題と思っています。
はい。
そういうことです。三愛アトラスという彗星が今問題というか話題になってる。
なんかそんな話をどっかでちらっと聞いたことがあるんですけども、ちょっとこの辺まで追求もしてませんし、
はい、僕は全く今初耳です。
どっかで聞いた感じがありますね、
はい、
は
次に、
はい、
日本で初めて、
はい、
高市早苗氏が日本国の首相になりました、
うんうん、
明治維新以降で初の女性総理の誕生は大きな話題になっています。就任早々トランプ氏に対してのよいしょ外交、
うん、
そして中国への言いたい放題の外交、
うん、
中国へズバッときついことを言えるのも女性だからなのか、
は
てな、
はいはい、
よく言った後日本の保守派からはヒーロー扱いされています。
ああそうですか、うん、
慶明党を切って捨てたことは国民の過半数以上が支持しています、
う
ん、足かせがなくなり、うん、さらなる右傾化は進むようです、
うん
ということです。
はい、なるほど。これ第二の問題ですね。
はい、また続くんかな、は
い、うん。
アメリカと約束した軍事費の増額の前倒しや、うん、自衛隊を軍隊と位置づけ、その先に見える徴兵制の復活を示唆、
うん、
かっこしてほのめかすことと書いてますね。
はい
はいはいはい、示唆。北欧やドイツなどの思想の先進国でもすでに徴兵制度の復活が話題になっています。私は時々そんな近未来を心配しています。なんかこの話で言うと、
うんうん、
僕ら今これ11月5日火曜水曜日2025年に収録してるんですけど、収録前の10時ぐらいかな、午前10時ぐらいに急に僕のスマホと文雄くんの携帯が鳴り出して、
うん、
ほぼ同時に鳴り出して、
うん、
で見てみますと、ちょっと待ってください、ね、ちょっと間違えたこと言ったあれなんで、うん、ちょっと今僕スマホで一応スクリーンショット撮っとったんで言いますけど、ふみこ君僕の声話聞こえてるよね。
あ、聞こえてるよ。
ね、
うん、
緊急速報メールっていうのが来ました。
ああ、俺のとこもな。
訓練通報ドリル、かっこ大阪府かっこ閉じる、うん、大阪880万人訓練の訓練通報です。実行委員会を代表して大阪府より発信しています。ディザスターかっこ災害ドリルかっこ訓練、10時3分に大阪府沿岸全域に大津波警報が発表されました。各市町村の指示に従って身の安全を守るための適切な避難行動を取ってください、かっこして大阪府と、
うん、
書いております、
うん。
まあ、こういう緊急速報メールが、まあ、勝手に僕のスマホと文雄くんのガラケーに送られてきたんですけど、うんうん、まあ、これ自体は別に どっちでも、まあ、勝手にやっとけって話なんですけど、僕がこの先感じたのは多分徴兵制の赤紙スマホに来るやろなっていうことです、
うんうん、
これタカさんがおっしゃってるそのドイツとか、まあ、北欧のどこの国か分からないですけど、まあ、徴兵制度を復活させた、まあ、ドイツは結構有名ですよね。日本人で知ってる人も多いと思うんですけど、おそらく日本の徴兵制が、まあ、あと5年か10年か分からないですけど、あの復活した時はおそらくスマホに赤紙が来んねんなっていうのは、まあ、それは徴兵制というよりかどっちかというと、まあ、戦争が起こった時の、まあ、あのそっちの方の徴兵なんですけど、まあ、今ドイツが言ってる徴兵っていうのは戦争が起こる前の、まあ、徴兵というか、いわゆる、まあ、まあ海兵というか国民海兵じゃないですけど、
うん、
あの軍事訓練の話かもしれないんですけど、まあ、地続きなんかなっていう感じはしましたけどね、
うんうん、
この、 あの緊急なんとか速報と徴兵制の、緊急速報メールですね、
うん、
と、まあ、赤紙的なもんが多分スマホに来んねやろうなって、まあ、僕は年齢的にもしあれ徴兵されないかもしれないですけど、あ、まあ、自分らの次の代のね、
はいはい、
まあ、言うたら自分の子供の代に、うん、おそらく戦争が起こるだろうなっていうのはなんとなく想像してるんで、
うんうん、
まあ、今のままだとね、
うんうん、
はい、
まあ、そういうところを向いて一歩近づいた感じがしたね。
もうね、というかね、うん、安倍の時にもすでに近づいてたのは間違いないんですが、やっぱり安倍からスタートしたあの自民党の嘘つき政権で、まあ、最終的には高市早苗でかなりこう進んだ、石破さんでちょっとマシになったかなと思ったんですけど、まあ、高市早苗さんでもっと
うん、
まあ、高市政権でもっときつくなったかなという感じですね、まあ、弱者が社会的弱者がすごい応援してる感じはしますね、うん、あの弱者っていうのは経済的弱者じゃなくて、
うん、
あの知識的弱者っていうか、うん、単純な人らが高市政権は応援してる感じがします、
ね、なるほど、はい、はい、まあ、そんな意見が出ました。
そうですね、
はい、
さてさて前置きが長くなりましたが、はい、前回話しました猫間川、
はいはい、
ですね、今、はい、タカさん猫間川の観光機を、はい、ね、あの南側から北に向けてやってくれてます、
うん、まあ、大阪の原点みたいなところで、ね、ね、生まれはった方ですからね、
はい
はい、
探訪機の言葉をそのまま使ってしかも南から北へ流れるこの川を、
うん、
あ、北から南へ話を進める逆の形でしたので、まあ、あ、そういうことやったんですか、
はい、
大変分かりづらかったと思います。
うん、あ、そう、ちょっとね、そういう意味で
分かりづら
いとこもありましたね、
はい、今回からは全文を私の言葉で、
はい、
地理的な位置も分かりやすいようにお話をしたいと思います。
はい、
まず猫間川が川として姿を表すのはどこなのか、猫の間の川ですね、はい、猫間川の始まる場所はどこなのか、いろいろな資料や古い本などからですが、その1は、
うん、
現在の近鉄南大阪線のこぼれ口駅あたりです、
うん、ああ、そうですか、あのあたりですか。ということは大和川が出て流れて出たとこなんかな、こぼれ口
かな、
はい
はい、このこぼれ口駅は位置的に JR 天王寺駅周辺と考えていただいて OK です、
はい、
この周辺には一心寺の裏山にあたる茶臼山があり、
はい、
そこには大きな池があり、
うん、
昔は貸しボートもありました。
はい、
知ってます？
いや知らん。あったことは聞いたことある
んですか？
見たこともない、はい、
加えて下寺町、
はい、
つまり天王寺七坂にあたある清水寺には、
うんうん、これ清水かな、清水殿が、まあ、そう、
いや書いてる通りです
。はい、わかりました、はいはい、
滝が流れ落ちています。
あ、それは僕よく見たこともあります、知ってます。
さらに近くの庚申堂の山門前には、
うん、
今も大きな井戸があります、
うんうん
うん、ご竜神、5つの竜の神様、
はい、
五竜神の他に、
うん、
竜神の祠も多く、
はい、
竜かっこして竜って書いてますね、
うん、竜って読む
のつく名前のお寺も多くあります。
あ、はいはい、
つまり一帯は水にまつわることばかりです。
うん、
あ、まあ、まあ、竜は水の神様で、
はい
は
い、
まあ、僕らも何回もラジオで言ってますけど、はいはい、庚申堂はまあどっちかというと猿、猿ではないんか。
いや、まあ猿も関係してますね、まあ、
猿も関係してる、はい、これも庚申堂の文化もむずいんですよ ね、
う
ん、
ね、
実際に僕が体験してないんで、うん、あの理論だけでは知ってるんですけど、
文
雄君はもしかしたら庚申ね、田舎の誰かがね、うん、そんな夜な夜な起きてなんかやっとったかもしれないですけど、
火鉢中がありましたね。
あ、
あのそれでまあ、ね、あの
神様に告げ口をするのを防ぐんですよね。
みんながね、寄ったかってですね、
はい、
まあ、一つのところ集まって告げ口されんようにするとか、まあその辺があって実感のない話なんですよね、
庚申はね、
うん、だけど、まあ、
けど関西と、うん、特に大阪、まあ、京都も庚申大好きですからね、本当に庚申堂いっぱいありますから、
うんうん、
はい、じゃあお便り戻ります、
はい、
さて川を掘った口と書くこぼれ口は、はい、その昔には関や小さな治水ダムがあったようです。つまり昔はこのこぼれ口から南に大和川まで大きな湿地帯が広がっていて、
はいはい、
このこぼれ口でその水を一箇所に集めて流していた、
うん、
それがこぼれ口で、猫間川の始まる場所
です。なるほど、
う
んうん、
さてではその水源地である大きく広がる湿地帯なのですが、今もその痕跡は以前ボラボラされた
我
孫子筋に沿って、
はい、
懐かしいですね、我孫子筋、
はい、
南北の一直線上に多く残っています。
そうか、
はい、まずはこぼれ口から南に約1キロの位置に 桃ヶ池があります。
あ、はい、うん、
この大きな池には島があり、
うん、
今も20軒ぐらいの普通の家が建っていて、
はい、
人が暮らしています、
うんうんうん、
その外れには桃ヶ池明神の祠があり、
はい、
龍神を祀っています、
はい、
龍の神さんを祀っている、
水の神さんですね、はいはい、
子供の頃には貸しボートもあり、
あ、そうでしたか、
長雨の時には水が溢れ出していました、
はい、
ここの住民たちはこの湿地帯で作物を栽培して魚を取っていた末裔と聞いています、
はい、
へえ、すごいですね、まあ、そんなの人が住んでるっていうのも驚きですけど、
う
ん、
そうですね、
さらにこの桃ヶ池から南に400メートルには長池という南北へ細長い池があります、
はい、うん、
この長池については子どもの頃に高齢者から聞いた話から、
うん、
明治時代まで桃ヶ池が長雨などで頻繁に溢れていたので、
うん、
その水位の調整池として今の長池付近にあった小さな池を今の大きな池に整えて長池となったようです。
そういうことか、うん、なるほど、はい、
位置的には桃ヶ池長池ともに JR 阪和線の鶴岡駅の西側で、この鶴岡の名前も昔この辺りの湿地帯が鶴の生息地であったことから来ています。うん、
全部水です ね、
ね、
はい、
さらに周辺には万代池、
お、お前来た、
うん、ね、万代池は僕もなんか調べたことありますけど、うん、長井公園の中にも大きな池があります。
はい、
すべての池は地下の水脈でつながっているのでしょう、
はい、
さて、こうして根駒川の水源地の説明をしましたが、根駒川の一番の謎である、どうして根駒川が引力に逆らい低い位置の南方向からそこそこ高い位置の北方向へ流れたのか、つまりなぜ緩やかな上り坂を川が登っていたのかです、
うん、はい、
これは僕もちょっと分かんないです。なんでなんですかね、うん、
からん、
ね、まずこぼれ口から南に広がっていた湿地帯を大量の水を貯めるためのコップや器と考えて思い浮かべてください、
はいはい、
そしてそのコップや器に水が溜まり最後には溢れてしまう、
うん、
その水が溢れ出る出口がこぼれ口という小さな出口なのです、
うん、うんうん、
溢れる水の水圧力は大きく、その水圧を利用して根駒川は緩やかな上り坂を上りながら北方向へ流れていたのでしょう、はい、つまりこぼれ口がマスの役目を果たしていたのでしょう、でもいつかは水圧も低下して根駒川は坂を登れなくなります。こうしてここにもう一つの疑問が出てくるのですが、この謎もすぐに解けます。
へー、
つまり根駒川は南方向から北方向へ流れ、今の JR 桃谷駅付近に達したところで、その流れが停止しそうになるのですが、
はいはい、
その桃谷の頂点から北へ細工谷までの強烈な下り坂で水圧を回復して、
あ、
今の鶴橋駅から北方向へ流れていたのだと思います。ちょうど今の玉造り筋という道路の桃谷から細工谷まで北方向への下り坂は裏道では斜度が12度以上の急な下り坂で、約500メートル以上も続きます。子供の頃にはこの坂を何度も自転車で下って、スピードを競っていました。面白い。昔の自転車には速度計がついていて、私の自転車にも速度計がついていました。
あ、そうでしたか。はい、
最高時速、うん、最高速度は50キロを超えていました。
すごい。
これはすごい。
暴走できない。
はい。なんかちょっと今思ったんが、
うん、
あの桃谷商店街の人たちのあのスピード強はもしかしたらこの細工谷のせいかもしれないですね。まああれは東西の商店街なんで、高さんのおっしゃってる細工谷 下りの下りは南北なんで、ちょっとまた違うかもしれないですけど、
自転車の速度についてちょっと違う感覚の人があるかも
しれないね。そうですね、はい、なので何人もがこの桃谷モンスターダウンヒルに自転車で挑み、骨折していました。
骨折までしたんですね。
こうして猫魔川は魔法のように微妙な地形で水圧を維持しながら北へ穏やかな上り坂を流れていたのでしょう。当然昔はよく溢れていた川で、そんなこともあって暗渠化されたのでしょう。
なるほど、なるほど。
はあ。そしてその水圧は上町大地の天王寺七坂あたりの高い位置にも水を供給する水圧だったのでしょう。
はい。
下寺町の丘の上の清水寺にも、滝が流れ出ているのでしょう。はいはい
はい、あの滝、そうですか。はい、滝って言っても細いもうちょろちょろっとした分ですけどね、水道流してるみたいな感じです。
あ、なるほど、はい、ちょっと水漏れみたいな、
まあ、ちょっとそういった失礼やけどね。
パッキンが
何本かあるんです、はい、そんなの、はい、
ここで安倍の区の公式資料にこぼれ口の由来が書いているのです、
はいはい、
その画像と URL、 そして昭和22年頃の猫魔川の画像を添付しておきます。
ありがとうございます。
ちょっと見てみましょうか、
はい、貴重な、
これが昭和22年頃の猫魔川、
おお、
白黒写真なんですけど、
すごい
川幅が意外にあるんですよ。
こう広いじゃないですか。
これ目測でも10メーター弱はありますね、川幅
ですね。
で写真の、まあ、中央に川幅10メーターぐらいの猫魔川が流れてて、まあ、水量は非常に少ないんですけど、
ゴミなんか結構
ゴミがすごいですね、
かなり掘ってますね、
はい、で、はい、その川の高さもすごいね、これ3メーターぐらいありそうなんですけど、
石垣が積んでね、
そうですね、その石垣の一番高いところに、まあ、町が広がってて、で一番手前の、ね、小学校 4,5 年生ぐらいの少年、丸刈り頭の、
はいはい、
なんか三輪車をこう漕いでるみたいな、
あ、自転車も漕いでる、
自転車かなこれ、三輪車かな、あ、これ
ちょっとピント構えですね、
ね。ただこの写真見てわかるんですけど、
いいな、
なんか子供が多いな、
まあそら当然でしょう。
これもしかしてあれかな、
うーん、
猫魔川を暗渠化する時の
なんか 工事、
ね、工事風景ですか ね、 ね、
蓋を仕掛けてますね。
あ、
なんか大きな電信柱みたいなものが川をこうね、
そうですね、川の上を覆って、
覆って、なんかそこに、
等間隔に、
うん、なんかちょっと兵隊さんみたいな格好した人が工事してあるから、これでだんだんと暗渠化したんでしょうけども、はい、うん、しかしこれがそのまま暗渠化されてるとすれば、
だいぶね、この道路の下の
水路、広いですね、
水路広いですね。
これ一緒が、まあ、まあ、2人ぐらいこう縦に変な言い方やけど、行っても天井届かんぐらいの高さですから ね、
そうですね、川の高さも高いし幅も、ね、10メーター弱あって、
びっくりしました。
で、あの、僕はその ONCC のツアーというか、
うん、
講座でこの猫魔川の話をちょっと調べたところによると、猫魔、うんうん、川ってそうなんですよ、あの幅10メーターぐらいあったんですよ、もともとで水運で、あの梶原線っていうんですか、
はいはい、
なんかそういう大和川から登ってきた船で、まあ、いろんな物資を運んで、で一時真田幸村がですね、あの大阪、あれ冬の陣やったかな、夏の陣やったかの時になんか船に隠れて、あの敵に見つからんとなんか大阪城かどっかまで行ったみたいな、なんか そんな話があったぐらい、結構まあ川幅も広かったんですけど、水位があんまりなかったんで、そんなに大きい船はなんか通れなかったみたい で結局暗渠にした原因も、さっき、まあ、タカさんがおっしゃってたように、よう水が溢れて、水位少ないくせに溢れるときは溢れて、なんか悪臭がすごかったらしいんですよね。
で
それで、まあ、
うん、
あの道路の時代も来た、車の時代も来たっていうことで、上をコンクリートで覆って暗渠にして、今は、まあ、幅の狭
い、
あの車道になってるっていうことですよね。
いや、珍しい写真は、
はい、あとこぼれ口の由来ですね、これスクリーンショットも貼ってくれてるんですけど、
はい、
今の JR 寺田町駅の、
うん、
寺田町駅の南方、
うんうん、
猫魔川の、
うん、
あたりから着工して、
はいはい、
西へ甲信街道から茶臼山の南、
うん、
家庭 家庭池に達する洪水対策用の工事が行われた、
うん、ましたと、
はい、これ788年の和気の清丸っていう方がした工事、
うんうんうん、もう歴史に出てくる人ですよ、本にお金の人がね、
はい、この工事は未完のまま長く中断されていたが、徳川時代に大和川への転作工事となって実を結んだ。
なるほど、はいはい、
工事のためにこの辺り一帯は湿地湿潤地帯となったが、ホタルの名所となりシーズンには出店が並んで賑わった。現在近鉄南大阪線の駅名にその名を残しているっていうのがまあこぼれ口ですね。なるほど。その僕もあの低いとこから高いところになぜ川が流れるのかっていうのがちょっと不思議やったんですけど、要はまあ水圧が結構あって、
そうですね、
坂を登れたと川が、でさらに言うと西下りのあたりでものすごい急な下りになるから、うん、その勢いで、はい、まあ言うたらその
登
っ
って
、北側どこでしたっけ、桜の宮のあたりの、
うん、
第二谷川かぐらいまで確かこの猫間川は、まあ、流れてたらしいんですけど、
うん、
まあそこまで流れる力が、まあ二つの水圧と下りの激流下り
ね、
でそこをタカさんは時速最高50キロで自転車で走ってたっていうね、うん、
で骨折った人がおると、
はい、タカさんはおらなかった、
まああの人は大丈夫でしょう、スポーツマンみたいな人ですから、
はい、というわけです。
いやまあなんか大阪もこういう昔話が、
はい、
大阪ってそういう昔話はないとか思ってるけども、
うんうん、
まあああいう原住民の方に聞いて、ああいう原住民って変な言い方やけど聞くと、
そうです、
子供の頃の話が出てきてるんですね。
そうですね、ないと思わされてた、
あ
義務教育によって
そういう何でもそういう立場やけどね、
そうじゃないですか、義務教育で大阪のこと何を教えてくれますか、義務教育で東京江戸京都ばっかりじゃないですかね、大阪のことってそういや僕小学校の時はあんまりな、ま、学ばんかったな、歴史に関しては、
まあ名古屋もそうやね、
名古屋、
うん、名古屋も習ってないですよ、
うん、
まあまあまあそれ置いておきましょう、まあ、
僕らの役割ですよね、知られざる大阪を
まあまあそうかもしれない、
タカさんと共に紐解くというね、はい、というわけでジュエリー宇治山タカさん、
いや
猫間川ボラボラありがとうございました、
ね、まあ、半分理解できました、もう一遍ちょっと考えてみます、
そうですね、また、はい、あの次回は、ね、この桃台のあたりからまた北の方に、ね、あじゃあ今度、ま、どっち行くんやろね、今日は南から北でしたけど、今度また北から南かもしれないですね、ちょっとそこら辺はどっからスタートするのか分かりませんけど、
ね、本来、
は
い、やっぱり歩いてみたいんけどちょっとそういうわけにもいきませんので、話だけでね、
けど僕らね、
だいぶ歩きましたね、
疎開道路歩きましたし、まあまあ流域を歩いたっちゃ歩いた、
うん、まあ
で最近ね、桃田にも僕行きましたし、ね、まあ、そういう意味で歩いたことは歩いたかなと思います、
はい、ありがとうございました、
はい、ゆりじめたかさんありがとうございました、高橋勝彦さんです、
はい、参ってました、
台湾、
はい、
台北から、
はい、
近況、
はい、ありがとうございます、台湾一周しはったんですよね、
そう今してる最中ですかね、
まだやってありますか、
ピースラン世界5大陸4万キロの旅を走るアドベンチャーランナー高橋勝彦です、
ご苦労さんです、はい、
2日に台北市内に入り、3日は台北市内の ホステルでオフを取っています、あ、
はいはい、
明日桃園市まで30、あ、もう終わったんか、
あ、そう
です、明日桃園市まで30数キロ走れば待望の台湾一周ゴール。
ああ、桃園空港がありますからね。
そうですね、うん。反時計回りでずっと回ってあったらしいんですけど、
ね、
予定では7日の午後に、
うん、
あ、違う、まだか、7日やから、これ11月7日の話ですよね。
うんうん、
あ、じゃあまだか。
まもなく
ですね。まもなくですね、
うんうん。
予定では7日の午後に、桃園国際空港を出発、
はい、
関空には夜に、到着します、
はいはいはい、
だから、まあ、僕らのこのラジオを配信してる時にはもうすでに台湾一周は終えてるということですね、
ですね、
バギーを押しながら、
はい、ようやりましたね、
まあ、1000キロ近い距離を走られたということです、
うんうんうんうん、
実はこれなんて言うの、大里って読むんかな、ちょっとわからないですね、うん、大里からキールン、これキールンやと思うんですけど、
ー
キールンに向かう51キロ峠越えの前々日あたりから喉が痛く、う
ん、
風邪っぽい状態でした、峠越えの翌日キールンでオフを取ったおかげで症状は改善、は
い、あーキールン懐かしいな、
51キロ、
はい、
峠越えですよ、
アホはねきついですよ、
はい、我ながら恐るべき超回復力に驚いております、
よかった、まあ、日頃ですね、
毎日長い距離を走り続けると体は活性化するということです、活性化するらしいです、
はいはい、わかりました、
新陳代謝がかなり活発になることから、
うんうん、
多少の不調は1日で改善されるというのを実感しています、
あ、それよかったです
よ、特殊な状況で特殊な事象も いろいろあるものですね、うん、ということです、うん、で話は変わります、
はいはい、
台湾でも日本のニュースをことあるごとに見ています。
あ、ご苦労さんです。
特に熊やメガソーラーの問題、
うん、あ、なるほど
自然破壊が元でいろんな波紋が広がっているというのが現実なのでしょうか。
熊、はい
はい、うん、に関して思い出すのは、うん、1994年夏、うんうん、自転車でアラスカ、うん、北極圏から、うんうん、カナダ横断をした際に、うんうん、ユーコン準州のある国立公園内で、うんうん、目の前を体長 2.5 メートルほどのグリズリーベアがのそのそと横断していくのを目撃したこと。
ああ、そうでしたか、はい、
道端に熊の糞が落ちているのを何度も目撃していたので、はい、うんうんうん、少なからず熊の縄張りを自分が移動しているのだということを実感しました。
まあ、まさにその通りですね、うん、
実際に目の前に現れると、うんうん、気が動転しそうになります。
見ただけでもね、
うんうん、熊は道端で何か餌のようなものを探しているらしく、うんうん、私は自転車を止めて、うんうん、自転車の陰に隠れるようにしてじっとしていました、う
ん
う
ん、あ、なるほど。
後から車が来て、うん、熊がいるのでしばらく車の陰に隠れさせてくれとドライバーに頼み、
はいはいはい、
いざ襲ってきたら熊の中にかくまってもらおうと考えたのです。
車の中にね、はいはい、
幸い10分ほどで熊は茂みの中に消えていきましたが、その後も何度も後ろを振り向き、うん、熊が追っかけてこないかずっと気になってしまって、はい、必死でペダルを踏み続けました。まあ、それこそ時速50キロぐらいで、
まあね、ほんまですね、まあ、命かかってますからね、
はい、うん、とはいえあの状態ではあらゆる方向からクマが出る可能性というのは、必ずあるものなのですね。冬眠前のクマなら餌を求めてあちこち移動するわけで、うん、何か食べ物でも、動き続何か食べても動き続けてるので、うん、すぐにお腹が減る、
あ、なるほど、
だからまた餌を求めて移動する。クマは危険を感じたりするような場所、うん、危険を感じたりするような場所には、うん、クマは普段近づかないものでしょう、う
ん、はずなのだが、
うんうん、道路で交通事故にあったクマの死骸も見ましたが、道路もクマにとっては危険な場所、うん、それでも食べ物がなければ、道路にも出ます、
はい、
台湾ではクマに遭遇することはなかったですが、やたらと放し飼いの黒い犬に吠えられ、
あ
追いかけられを経験しました。
ね、
これ大体台湾行った人1回ぐらいありますよね。僕も自転車で台湾行った時追いかけられましたね。僕はね、高尾のあたりで追いかけられた
もん。
結構都会やったんですけど、
はは、
私にとっては、うん、吠えながら追いかけてくる犬も熊も同様に、恐ろしい。
そらせ。
確かに怖いな。
気持ちいいもんじゃないですよ。
特に熊よりも犬の方が頻度高いですからね。
うん、そうですね。
ベトナムで凶暴な子犬にふくらはぎを噛まれたのが生涯3度目の犬に噛まれた経験。
なるほどなるほど。
なんか可愛かったらしいですよ、はい、その犬は、ね、いや犬が、
あ、犬が、はい、
犬が可愛かって、うん、まあ、多分何も警戒してなかったら噛まれた
という。噛まってきたんですね。
熊でなくてよかった、うん、と過去を振り返りながら胸を撫で下ろしています。
熊、うん、まあ、でなかったというよりも僕はもう狂犬病が一番怖いなと思いました、ね、狂犬病になったらもう助かりませんので、
まあめったにないことではあるんですけどね。
いや、うん、
いやいや、めったにない、それはめったにないですよ、狂犬病なんて、うん、ただかかると、まあ、ほぼ 100% の確率で死ぬっていうことで、うん、まあ、多分文雄が怖いって言ってるんですけど、
う
ん、
まあ、そうですね、
まあまあ、本当に
あの猫にもそうですよ。
ああ、狂犬っていう名前やけど猫にも、
猫もあるし猿も持ってますからね。
あ、なるほどね。
やっぱあんまりああいうもんにはできたら近づかん方がいいと思う。
まあ、お互いのためですよね。
そうですそうです。や
っぱり噛むっていうことは相手もそれなりに警戒してることですし、まあ、警戒してなくてもその病気の症状でね、噛んでしまう可能性もあるっていうことやと、そんな思いますね。
まあ、その辺一番、まあ、大事なことが分かりますね、海外旅行、特にどこでやる人と
かね。そうそうそうそう。まあ、けど良かったですね、その、うん、熊に殺されず、殺されずっていう言い方も変なんですけど、
いやいや、そうですよ、
はい、うん、 まあ、僕もね熊会ったことあるんで、なんかとなくそのなんとなく分かるんですけど、うん、やっぱりあんまり会いたくないなっていう、
まあ、そう
感じはします。
会いたくないけど何でもないところに出るんですよね。
そうそうそう、
とんでもない時にね、
まあ、熊から言わせると、うん、お前が出とるんちゃうんかって人間に言ってるかもしれないです、まあ、そこは立場の違いですよね。
いろいろ向こうは向こうの事情があります。
そうそうそう、
はい、
というわけで高橋和彦さん台湾一緒お疲れ様でした。
ありがとうございます。
また無事日本まで帰ってきてください、
頑張らはりました。
すごいっす、
ありがとう。お便り、
大阪歴史博物館企画広報が柴田さんです。
柴田さんありがとうございます。
当館では、
はい、
令和8年、
うん、
これだから来年ですね。
そうですね、8年、はい、
2026年ですね。
令和8年、
はいはい、1月16日から3月15日まで、はい、
うん、
特別企画展。
お
これまたね読めないんですよ漢字が。
どれですか、どう言
ってます。いや読めないというか読めるんですけど合ってるかどうか分かんないんですよ。川内源氏かな、高知源氏、これいろんな読み方なんですよね。川内って川内って読みましょう、高知って読みましょう、川内って読みますから、はい、賢い人ほど読めないんですよね。また自分をちょっとこう防御してますけど。
いやいやその通り、
はい、賢い人ほど漢字って読めないんですよ。
できたらひらがなですね。
だからいやというかね、これは僕らのためというよりかはもう世の中のためですよね。
ルビーです。
そうですね、ちょっと待ってくださいね、今歴博のホームページ来ました。川内源氏と坪井八幡宮を開催します。
なるほど、なるほど。
つきましては、プレスリリース見てください、はい、ということです、はい、川内源氏と
高知じゃないです、川内ですね。
川内源氏ですね、
はい、あとは坪井源氏物語の源氏ですね、
はい、源氏物語の源氏ってそれはちょっと分かんないです。あんまりいらんこと言わんでください。僕は分からないんです。
源氏の字が、
まあ、字はそうかもしれないですけど、うん、意味は違うでしょ多分、うん、はい。でこれがこれはあれですね、取材申し込みで、これがプレスリリースってやつですね。あ、はい、ね、うん、あけどプレスリリースの方はちゃんとルビー打ってくれてますね。八幡太郎かっこ源義家、
うん、
や、
うん、
源頼朝義経兄弟足利尊氏を輩出した川内源氏。
川内じゃない、
何でしたっけ、 川内、今何つった俺、
川内源氏言ったからね。
で最初僕なんて言いましたっけ、
川内歌ってんしきりしきりと。
いや川内ですよ、
川内か、
川内、僕川内って多分言ってましたよ。
おそうか、
はい、川内源氏、
うんうんうん、いやそれでよかった、川内ね、はい。
その始まりは義家の祖父源頼信が川内の国かな、
うん、
坪井、うん、現在の羽曳野市坪井の地に館を建てたことに遡ります、はい。より、これ名前むずいんすわ、これほんまに。頼信の子、頼義が、岩清水八幡宮、これ京都ですね。
ああ、それはね、はい。
岩清水八幡宮を勧請して、京都から岩清水八幡宮に来てもらって、
うん、
建立した坪井八幡宮は、源氏の守護神として長らく武家の、尊敬かな、
は
あ、を受け、
うん、
尊敬ちゃうのこれ宗敬って読むんですか。ないちいち漢字むずいっすね本当にもう。まあまあ要は尊敬されたってことですね、
まあまあ、
現在に至ってます、うん、本殿では、なんとか座像、
うん、
とか、
うん、
まあ壺とか、
はいはい
はい、壺違うかな、
うん、
あ壺ですね、壺袖付けって読むかな、太刀ってまあ刀のことかな、
まあそうやろうね、
うん、をはじめとする坪井八幡宮の写法と、
あ
写法、ね、川内源氏に関する館蔵資料、うん、大阪歴史博物館が持ってる資料、
うん、そうそう
等を合わせて展示し、
うんうん、
武士の用の礎を築いた川内源氏の活躍と伝承、
うん、
そしてその源流が大阪にあったことを紹介しますと、
うん、なるほど
ことですね。でこれがなんかそのパンフレットの表絵にもなってるこのなんか座像ですね、
うん、
重要文化財木造の層、
うん、
八幡神像、
うん、
八幡の神の像、
うんうんうん、
っていうこのお坊さんの木製の像ですね、
はい、これも見られるわ、
見られますね。
なるほど、はい
はい、他は、
うん、あ鎧兜があったね、
兜はないですね、鎧だけです ね、まあ、ね、あこれがさっき言った つぼ袖付きの黒川脅し堂丸っていうらしいです。
なんとな
重要文化財、
はい
はい、他には
あ太刀が出てきた
刀ですね、うん、刀の中の、まあ、太刀っていう部分ですかね、重要美術品
なるほど
太刀、メイヤスツナ、
うん、名前がいいんだよね、
はい、括弧して号が、天候丸と書いてますね。平安時代後期の坪井八幡宮が所蔵の刀太刀でございます、
うんうん
うん、で他にはですね、
うん書類やねそれ
なんかねこれ手紙ですね、
まあ、手紙か、
はい、手紙があったりとか、
うんうんうん、
あとはこれ馬の上に乗った、
うん、
なんか将軍みたいな人
の、まあ、そうやね、う
ん、はい、
うん、
あの絵ですね。
なんか
八幡太郎、うん、凱旋図、
まあ、凱旋してあるのか、
うん、まあどっかに帰ってきたんでしょうね、うん
まあ、戦いで買ってはった
ね。そういうことですね、うんうんはい、まあ、っていうような展示品が見れるという、
なるほど、
見られる河内源氏と坪井八幡宮を開催するという、
まあ、大阪にとっては大事な人と場所やったよね。
これはなかなかいろんな気づきを得られる、
う
ん、
まあそうでしょうね、
展覧会だと思うんで、
うんうんうん、
リスナーさんもですねよかったら大阪歴史博物館の来年の1月16日から3月15日までの特別企画展ですね。
結構長いけども、
そうですね、
あるあると思ってすぐ終わるからね、
まあ、大体2ヶ月です、
うんうん、
河内源氏と坪井八幡宮展、うん、ぜひチェックしてみてください。柴田さんありがとうございました。
ありがとうございます、はい、
あとは NPO 法人自転車活用推進研究会さんからいただいた NPO 自活研ニュースですね、はい、11月4日火曜日配信分でございます、うん、まあ、ちょっと詳しくは言わないですが、うん、11月23日自転車神社祭り、
ああそんな神社があんねや、
ノロノロ一本橋第4回全国大会がしまなみ海道のこれ因島ですかね、で行われる、
うん、
はい、まあまあそれ誰でも行ったことあるでしょうけどね。
そうか、
はい、11月28日、うん、同じく11月の今度は28日ですね、
うん、
復活in 関西、
うん、
2025年度第5回自転車活用研究会というのが、行われるということですね、はい、まあ、関西では研究会は最近なかったんですがってことでしょうかね、はい、ノロノロ一本橋は、ちょっと待ってください、因島サイクルツーリズム振興協議会が主催する自転車神社祭り、ノロノロ一本橋全国大会も4回目を迎え、日本全国のみならず海外からしまなみ海道、これ海道は海の道って書くみたいなんですけど、しまなみ海道を訪れるサイクリストも増えてきました。
はいはい、
あ、だからまあしまなみ海道をこうゆっくり自転車で走るっていう大会なんかな、
まあまあね、これちょっと聖地みたいになってるもんね、うん、自転車好きの人の、
そうですね、
うん、
エントリー締め切りが11月20日木曜日23時59分までということで、大人の部が1000円、
うん、
高校生以下無料、じゃんけん大会が500円、まあ、詳しくはどこ見たらいいんかな、
うん、
まあ、多分自転車、でも読めへんねんこれ、自転車神社祭り読みにくいなほんまに、もうちょい読みやすくしてほしい。あ、別にメールに文句言ってるんじゃなくて、このネーミングがね微妙やなと思ってね、全く知らん人間からしたら何を言うかよう分かんないんですよ、本当にもうイライラするんですよこういうの見てたら。で他にはね、11月28日に、まあ、大阪関西、あ、大阪じゃない関西か、で行われる自転車活用推進研究会ということですね、はい、それ新大阪駅前で行われるみたい
な
です。
なるほど、はい、
というわけでございます。
はい、
はい、まあ、自転車が社会でこうね、いろいろ適切にこう活用されるように、
そうそうそうそう、
そういう世の中を作っていくという自転車活用推進研究会さんからいただきました。
熱心にね、やってありますね。
はい、そうですね。まあ、地道な活動ってやっぱ尊敬しますよね。
すごいすごい。はい、うん、
で他にはね、
うん、
芦屋市立美術博物館さんからいただきました。うん、これ何ですかこれ。ふみこ見た？
いや、まあ、パッと開けたら
何やったこれ。
まあ、いわゆるこんなことやってるということの宣伝ちゃうか。
ああ、うん、あ、 ね、
アートマーケットって書いてる、
書いてるけど何のことか分からへん、
うん、
芦屋市立美術博物館で11月8日ですね、
うん、8日、うん、
8日、まあ、わざと8日って言ってるんですけど、うん、11月8日と9日の10時から16時にかけて、
うん、
博物館のこれ前庭っていうんですか、これ前庭って読むんですかね、うん、ちょっと読み方分かんないですけど、うん、はい、そこで、芦屋作る場という、手作り市と音楽ライブを行うということですね。これ毎年やってはって、毎年僕らも確かなんかお知らせいただいてるんですけど、
はい、
はい、
これが一つやね、
一つありますね、はい、であとはね、12月6日から、まあ、同じく芦屋市立美術博物館で、
うん、
2025年12月6日から、その翌年の2月8日まで開催される芦屋市立美術博物館徹底解剖、
うん、
浮世絵で見る江戸のライフスタイル、
うん、
浮世絵で見る江戸のライフスタイル、これ何て読むのか、
国定
もう永泉、もう読み方わかんないです。で法然、
ね、
吉年、
法然やろ
の書いた粋な女たちを開催すると、
はいはい、まあ、写真を入れてくれはり
ますか、ね、そうです。あ、で、うん、ポスターも、
はい、
あ、これ結構なんかポスターはすごいかっこいいですね。
まあね、デザインもいいです ね、
女性の絵がそれぞれ、うんうん、まあ、多分それぞれの画家が描いた女性の絵が
3人の
画家だったからね、はい、3点、
うんうん、
あの A4 の紙に印刷されて、
片岡コレクションと書いてますね。
あ、うん、片岡コレクション、
うん、まあ、こういうことをまた集めてはる企画な方がおられる
んですよ、はいはい、でこんだけのこう、うんうん、まあ、代表的な作品を今プレスリリースにこう印刷されてるんですけど、
まあ、なんか浮世絵がブームみたいになってますから、
あ、なんか浮世絵って、まあ、ずっとなんかそういう緩いブームはね、続いてる感じはしますけど、
ね、
まあ、それの
楽しいもね、見てて、ね、
楽しい
生活感が溢れてるから
カラフルやしね、
うん、まあ、庶民の方のプロマイドみたいな役割やったんでしょうね。
そういうことですね、う
ん、なかなかいい絵が多いですね、
はい、観覧料一般1,000円、
なるほど、
大高生600円、
うんうんうん、
中学生以下無料と、
たっぷり見られると思います。これ
そうですね、うんうん、12月6日からスタートの、うんうん、芦屋市立美術博物館の浮世絵で見る江戸のライフスタイルということで、うん、なんかまあこの芦屋で江戸を感じるのも楽しいかもしれないですね。
やっぱりね、テレビと違って本物を見るとね、
あ
ードーンと来ることがありますよね、こういうものもね。
なるほどね、
あの料金もそんな高くないですから。
そうですね、だから中学生以下無料や、
うん、それがいいですね、
これも来れますね、うん、あとね、琴と尺八で奏でる江戸サウンドとか、
尺八出ましたか、
はい、あとは色彩と癒しの旋律、サックスとピアノの調べ、
うーん、
他にもなんかワークショップがあるらしいですね、塗り絵で学ぶ浮世絵の秘密とか、あとサイレント映画上映会、あとはあの講演会もあるらしいんで、
うん、
まあ、各イベントこれ多分芦屋市立美術博物館のサイトに多分載ってると思うので、うん、はい、よかったら皆さん気になる方はチェックしてみてください、
ね、はい、気持ちのいいとこですよ。
そうですね、
うん、
芦屋の街歩くも楽しいからね、
もう散策に最高ですね。
僕できたらね、あの芦屋川の下をくぐる、
うん、
あの斜めのあのエレベーターっていうの、あれエスカレーターって、あれを皆さんにぜひ乗ってほしいなと思っております。
面白そうやね、あれね。
そう、あれ面白いです。あれ面白いです。はい、以上をもちまして、
はい、
リスナーさんからのお便り紹介終了。
はい。